2回の日曜日に失礼いたしまして、おととい無事に帰ってまいりました。例年のように、東京女子大学の学生たちを中心とした研修旅行団を率いてドイツに行っておりまして、まあ、いろいろなことをまた改めて一緒に学んできたわけですけれども、2回責任を果たすことができなかったことをお詫び申し上げたいと思います。で、今日はこの前私がおりました時にお話をしました、ずっと続けてまいりました使徒信条の公開の説教、それに戻りたいと思いますが、この前の時には我は聖霊を信ずということについてお話をしました。で、今日は、同じその第三の項目の一つなのですが、その次の言葉、聖なる行動の教会、このことについて、お話申し上げたいと思います。で、ひょっとしたら今日読んだ聖書の箇所が普通教会についてよく読まれる箇所ではないので不思議に思われた方があるかもしれませんが、その意味は後ほど明らかにいたします。教会のことを新約聖書は、ギリシャ語で書かれていたんですが、教会のことはエクレシアと言います。で、エクというのは外へという意味ですね。で、クレシアというのはカレオという動詞から出ています。で、つまり外へ呼び出された者たちの群れという、そのくらいの意味だったろうと思います。使徒言行録の2章を読みますと、そこにはペンテコステの日に起こった出来事が書いてありまして、使徒たちの上に神の霊が下って、そこから新しく教会が誕生して、そして全く力強いキリスト教の宣教の働きが始まったということが書いてありますが、つまり聖霊が下った時にありきたりのその人間中心的な考えに基づいたありきたりの生活から彼らは呼び出されたんですね。呼び出されたんです。そしてある特別な集まりを形成しました。で、彼らは使徒言行録によりますと、持てるものをすべて共有にしたというふうなことがありますし、それから一緒に食事をしたり、それから祈りを共にしたり、そしてすべての人々から大変尊敬されて注目されていたということが書いてあります。そしてたくさんの人が、彼らの、語る言葉によって心を打たれて、洗礼を受けたりもしました。3000人の人が洗礼を受けたなというふうに書いてあります。つまり大変力強い群れがそこに形成されたんですね。いわゆる一般の生活ということからこう呼び出されたある特別な群れがそこに作られたというふうに考えてよろしいと思います。エクレシアというのは、そういう意味であります。呼び出された人々の群れ、英語とかドイツ語とかそういうゲルマン語族に属する言葉では、例えばチャーチって言ったりキルヘと言ったりしますね。で、あれの元になっている言葉は、ラテン語の、今日我々がサークルなんていうふうによく大学の中にもサークルっていうのがありますが、サークルという円という言葉の語源であります。シルクルスという、そのラテン語と関係があると言われています。チャーチとかキルヘとか、そういうのは全てそういう言葉と関係があると言われているんですね。これもちょっと似たところがありまして、周りの世界からは区別された特定の限られた場所を示したものであるんです。 で、そういう言葉ではなかったかと考えられます。で、そのことが暗示しておりますように、教会というのは聖霊によって呼び出されて、そして神からの使命を与えられて、ある特別な使命のために祈りを中心にして集まる、そういう集まりのことであります。で、人間的な関心によって作られたものというのではありません。たくさんの人々が共通の関心によって集まってきて、何々を勉強するためにサークルを作ろうではないか、あるいは何かをするために何か一つの、行為とか、あるいは事業をするために、みんなが協力しようではないかという、そういうことのために作られた団体というのではないのであります。で、そのことで私が大変面白いと思いましたのは、5日ぐらい前でしたか、新聞を読んでおりましたら、その中に、これは面白いことに経済欄に載ってたことなんですけれども、日本のあるブライダル産業という、この頃ブライダル産業ってよく言いますね。結婚式などを中心にして大変手広く商売をしている業者がたくさんあります。で、そのブライダル産業の業者がバリ島に、インドネシアのバリ島に立派な教会を建てるという計画が小さな記事になって載っておりました。で、それには甘ったるい名前がついておりまして、三鷹にもあるホテルの建てた小さな教会堂がありますが、それにはセントポーリア教会という名前がついておりまして、私は初めセントポールかと思っていたんですが、セントポールじゃなくてセントポーリアという、可愛らしい花の名前がついている、まあそれに似たような甘ったるい名前がついていました。そしてその業者はバリ島の地元の教会の牧師とかホテルと提携いたしまして、夢のような結婚式を演出する計画であるというんですね。年商何億と言いましたか、何十億と言いましたか、とにかく大層な計画であります。で、これが経済欄の記事になって載っていました。世間というものはたくましいものでして、商売になると思えば教会でも何でも利用するわけですね。私の感じでは今にこの業者は牧師を養成し始めるのではないかと思います。同じような話なんですけれども、前に愛知県の安城におりましたときに、今からかれこれ40年近くの前ですが、私は若い経験のない牧師でしたけれども、その町に一つの私立学校がありまして、その創立者の方がある日私のところに来られて、相談を持ちかけてきました。で、相談の内容というかこういうことであります。で、今度豊橋にもう一つ学校を作ると、そっちの方はミッション式でやりたいと、ノウハウを提供してくれないかと、こういう話なんですね。大変並行いたしまして、もちろんお断りしましたけれども、そういうふうにミッション式でやると生徒が集まるだろうという目論みであります。ミッション式というのもおかしなもんですが、そういう関心があってキリスト教というものを利用するという、そういう動きがこの世界にはいろいろとあります。教会というものはもう言うまでもないことですが、そういう関心から始まったものではありません。ですが、うっかりするとその神の意思に従って生きていくという、そういうことよりもそこに集まっている人間の関心の方が重く見られていくという、 起こり得ます。歴史上そういうことがしばしば起こりました。それはある王様 の、 支配のためであったり、あるいはある、有力な起業家のためであったり、でそういう形で教会の中にも神の意思を重んじてそれにまず従うということよりも人間の関心が優勢になるという、そういうことが歴史上たびたび繰り返されました。そういうことがありますから、今お話ししたような世間がキリスト教を利用して商売をするというふうなことが、そう簡単には笑えない。そういうことは教会の中にもあるわけであります。教会はそういうものではありません。いかなる意味であっても人間の関心がまずあって、それによって作られた機構と団体というものではないのです。聖霊によって呼び出された存在、そして神からの使命を与えられて、ある特別な使命のために励んでいく、そういう集まりであります。でこのさっき人間の関心ということをしきりに申しましたけれども、この世界に対する神の関心によって基礎づけられた、そういうふうに言うことができると思いますが、したがってそれは聖なる場所です。で私は教会、現実の教会をことさらに神聖化して見るつもりはありませんけれども、教会を構成するのはやはり人間でありますから、その中にはありとあらゆる人間的な要素が紛れ込みます。さっきも言いましたように、教会の中にも誤りも不真実も出てくるわけですね。それを私たちは知っております。ですから現実の教会をことさらに神聖化するつもりはありませんが、しかしそれにもかかわらず教会というものの最も深い基盤には神の意思が働いていると私は信じます。聖霊が働いている、だからそれは聖なる教会と呼ばれます。でそのことを私たちの教会は伝統的に昔から非常に切実な思いを込めて告白してきました。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会を信ず、そういう形の告白が使徒信条の中に出てくるのはそのためであります。ですから私たちもそのことを告白する。御国伝道書も聖なる教会です。上原教会もそうです。そして2つの教会が合併して、間もなく新しく代々木上原教会というのが誕生いたしますけれども、それも聖なる行動の教会であると私たちは信じて告白いたします。それはただ神の聖霊によって基礎づけられた群れであるからです。今日私は説教のテキストに、マルコによる福音書の12章を、選ばせていただきましたけれども、そこには直接には教会についてのあの話は何も出てこないように見えます。でしかし、先週の日曜日に私が経験いたしましたことがずっと心に残っておりまして、どうしてもこれは皆様にお土産話っていうんではなくて、私が本当に真剣に考えさせられたことをお伝えする義務があると感じましたので、ここをあえて選ばせてもらいました。それはどういうことかと申しますと、先週の日曜日、旧東ベルリンのホフヌンツキルヘという教会がありますが、希望の教会という名前ですね。 私たちの親しくしておりますカミンスキーさんというご婦人は、あのご夫妻ともそうですが、この希望の教会の熱心な会員です。で、私は今度学生たちを連れてそこへ研修旅行、ドイツ研修旅行に行くときに前もってカミンスキーさんに手紙を書きまして、23日の日曜日にはじゃない、そうですか、23日ですかの日曜日には、あなたの出ていらっしゃる教会に行きたいと、ちょっと人数は多いんだけれども20何人かの、日本人が言葉が分からなくても礼拝に出ていいだろうか。で、その礼拝に出た後で、その変革の前後についてカミンスキーさんのお話を聞きたいと、で、そういうことを前もって申し入れてありました。で、心よく承諾してくださいましたので、私たちは喜んでそこへ行ったんです。そうしましたら教会の前に着いた時に、連れ合いのクルトさんが急ぎ足に教会から出てまいりまして、妻が病気になったと、高熱を発して1週間ベッドの中に縛り付けられていると、で、今日も出てこれないと大変申し訳ないと、皆さんによろしくというふうなお話でした。で、私たちはちょっとがっかりしたんですけれども、とにかく、教会の礼拝に出ようということで中に入りました。立派な教会堂を持っています。しかしその教会堂を冬寒い時に暖房するために1日300マルクのお金がいるんだそうです。で、そのお金がない。今ドイツの教会は、ことに東ドイツの教会は経済的に大変困っています。で、そこで、脇にあるちょうどこれを倍ぐらいにした部屋でしょうか、そこに、そこですと暖房費も大してかかりませんから、そこを温めて、そこを臨時の冬の間の臨時の礼拝所にして、そこで礼拝をしているという話でした。で、牧師がその前に立って私たちに大変親切に挨拶をしてくださいまして、日本から、たくさんの若い人々が一緒に礼拝に出てくれた。で、この人々は、おそらく英語の方が分かりやすいと思うからと言われまして、若い女性に頼んで、わざわざ頼んでくれまして、ドイツ語で聖書をその先生が読む、他の人が読む。そうするとその若い女性が英語で同じところを読んでくれて、それは大変ありがたかったんですね。学生たちはよく分かったようです。で、それが説教のテキストとして読まれたのがここの箇所でした。ブドウ園と農夫の例えです。で、牧師はこういう話をしました。このブドウ園と農夫の例えというのは端的に言ってこの世界を表している。で、世界は初めは平穏無事だ。自然にブドウ園を基盤にした生産作業が行われて、それに見合う利潤も期待されている。で、これは一節二節がそうですね。そこを念のために読んでみますと、ある人がブドウ園を作り、牡蠣を巡らし、絞り場を掘り、見張りの櫓を立てて、これを農夫たちに貸して旅に出た。収穫の時になったので、ブドウ園の収穫を受け取るために下辺を農夫たちのところへ送った。ここです。で、これは平穏な世界です。ごく日常的な経済活動、生産活動で、そこではまだ何も起こっていません。しかし収穫の時に なると突然農夫たちは欲張りになったということが書いてあります。儲けを独り占めにするために残虐にも 主人が送ったしもべたちを次々に殺してしまいます。それが3節から後ですね。だが農夫たちはこのしもべを捕まえて袋叩きにし、何も持たせないで返した。そこでまた他のしもべを送ったが、農夫たちはその頭を殴り侮辱した。さらにもう一人を送ったが、今度は殺した。その他に多くのしもべを送ったが、ある者は殴られ、ある者は殺された。まだ一人愛する息子がいた。私の息子なら敬ってくれるだろうと言って、最後に息子を送った。農夫たちは話し合った。これは跡取りだ、さあ殺してしまおう。そうすれば相続財産は我々のものになる。そして息子を捕まえて殺し、ブドウ園の外に放り出してしまった。そういう話です。で、牧師はこの世はしばしばそのようであると言いました。そして一枚の絵を街道の前の方にスライドで映し出しました。で、その絵というのがヒエロニムス・ボッシュの絵であります。私が帰ってきて早速自分の書斎でこう調べてみましたら、その絵が見つかりました。この絵です。ちょっとご覧になれますか。遠くてよくわからないかもしれませんが、後で礼拝の後で手に取ってご覧になることをお勧めしますが、このヒエロニムス・ボッシュっていうのは15世紀のオランダの画家であります。で、この絵は十字架を、担うキリストという題がついておりまして、真ん中にキリストが十字架を背負っています。言うまでもなくゴルゴタに向かって歩いていく途中です。そしてその周りにいろんな人の顔が出ています。で、牧師はこう言いました。キリストを十字架につけようとして引き出す人々の欲望にぎらつくような、憎しみに燃えるような、そういう人たちの顔がこの周りにある。で、ことにこの3人ですが、この3人は目が飛び出るような、そういう感じで書かれていますね。世界というものはしばしばそのようである。で、欲望に動かされて憎しみに突き動かされると、みんなこういう表情になる。そういう人たちがキリストを取り囲んでゴルゴタの丘に連れて行こうとしている。しかし、そういう醜い顔をした、憎悪に歪み欲望に歪んだ人々の顔だけじゃなくて、この絵の中には、その牧師は言ったんですが、まるで人ごとのように目をそらしたりですね、人ごとのように傍観したりしている人々の顔もあるというわけであります。で、差し詰めこの人なんかそうですが、人ごとのようにキリストの苦しみを見過ごしている。世界はしばしばそのようだと彼は言いました。で、私はその絵を見ながら、おそらくみんなそこにいた人はそうだったろうと思いますけれども、ブドウ園の例え、ブドウ園と農夫の例えを読んだ後で、まさにそうだというふうに心の中でうなずきながらその絵を見たと思います。しかし牧師はさらにこう言いました。けれども、それだけだろうかっていうんですね。で、キリストを十字架につけようとして悪意に満ちている人々の顔が周りを取り巻いている。そして無関心な人ごとのようにそれを見過ごしている人々の顔もその中にある。だけれど、それだけだろうかと彼は言いました。もしも世界がただそれだけのものだとするならば、私たちには望みはない。私たちの世界がもしもその憎しみや欲望にぎらつく人々だけ、そして無関心に キリストの苦しみを見過ごす人々だけということであるならば、私たちには望みはないけれども、この絵の中心には静かなキリストの顔がある。この世の憎しみや強欲や無関心などによって殺されようとしながら、それに巻き込まれたりしないで、静かにそれに耐えて十字架を担っているキリストの顔がある。世界の中心にはこういう方がいらっしゃる。私たちの世界には確かに醜い顔が満ち満ちていますけれども、しかしその中心には静かな、本当に静かな良い方の顔が見える。これが私たちの世界ではないかと彼は言いました。でもう一度この絵をご覧いただきたいんですけれども、確かにそういう人々の醜い顔の真ん中に十字架を背負って静かに目をつぶっているキリストの顔があります。で、私たちの世界はそういう世界です。真ん中にそういう人がいる。忘れることができないような具合にそういう人がいらっしゃる。これが私たちの世界です。ただ悪いだけの世界、醜いだけの世界っていうんじゃありません。その醜さや悪を背負って静かにそれに耐えている、そういう方がこの世界の真っ只中にいらっしゃる。これが私たちの世界だ。それでさっき のマルコの12章に戻りたいんですけれども、その牧師は、続けてこう言いました。今日のテキストを読むと、その農夫たちが欲望に突き動かされて暴虐を働いた、そういうことが書いてある。あの暴虐な農夫たちの世界が書かれている。しかしそれだけじゃない。同時に主人というのはここでは神のことを表していますが、神はそういう暴虐な世界に繰り返し下辺たちを送り続けている、そういうこともまたここには書いてあると彼はそう言いました。神はこの世界が悪いからといって簡単に見捨てたりはしない。関心を持ち続ける。それは独り子の苦しみに至るまでそういうふうに徹底されるというのであります。神はその独り子を賜ったほどにこの世を愛された。繰り返し、しもべたちが送られる。神のこの世に対する関心はやむことがない。たとえどんなにひどいことがこの世の中で行われているにしても、この世は見捨てられてはいない。神の関心が注がれている、愛が注がれている、そういうのであります。で、私はその説教を聞いていて大変心を打たれました。で、今日のテーマであります聖なる行動の教会ということに話題を戻しますと、私はこの教会というものはこのことを語り続けるためにこの世に置かれている、そういうものだというふうに思っています。このことで、どんなにこの世が悪や暴虐や憎しみに満ちていても、そして本当だったら神様から見捨てられても文句は言えないようなものであるにしても、でそういう世界のために神はその独り子を賜ったほどにこの世を したものだ。繰り返し繰り返しその愛が示されている。繰り返し繰り返し呼びかけが行われている。神の言葉が与えられている。預言者が現れ、使徒たちが現れる。そしてそのような神の愛を語り続ける。で、教会というのはそういう場所だということじゃないでしょうか。教会はこの世の欲望にぎらついた関心というふうなものには巻き込まれません。巻き込まれてはならない。あの静かな、この世の真っ只中で十字架を担っているあの静かなキリストの姿をこの世に示す、語り続ける。そして言うならば、神がこの世に対して常に美しい関心を抱いていらっしゃるという、そのことを語るためにこの世に置かれている。キリストの体としてこの世の真っ只中に置かれたもの、それが教会です。多くの過ちを、犯してもう来ましたし、それからこれからだって犯すかもしれませんが、しかしこのキリストのことを語るという、その一言によって、人一時によって、教会は聖なるものと呼ばれるのであります。ですから私は聖なる行動の教会を信じると。で、そのことを昔からの世々の生徒たちと一緒に告白したい、そう思います。皆さんとご一緒にその告白をしたいと思います。もう一つだけ付け加えて申し上げたいと思います。で、ここには聖なる行動の教会と書いてあります。行動のっていうのは、英語に直しますとキャソリックにあたる言葉ですね。カトリックという言葉です。カトリケで、これは行動のというのがこの使徒信条の日本語訳の表現ですけれども、もう少し分かりやすく言うと普遍的なっていう意味です。ある特定の民族だけに限定されない、ある特定の国家だけに限定されない、ある特定の人種だけのものでもない。人間が生きている限り、その全ての人々に、共通して語りかける、そういう神の言葉を与えられて委ねられているのが教会ですから、それは、普遍的な教会というふうに呼ばれます。教会は狭い枠を超えます。私たちの大変感動的な経験の一つは、よく外国の方々と出会います。韓国のキリスト教徒と出会ったり、中国のキリスト教徒と出会ったりします。あるいはドイツのキリスト教徒と出会ったりします。民族が違い、国境が違い、言葉が違い、文化的な背景が違っても、私たちの信仰は一つであるということを実感いたします。深いところで私たちはつながっています。教会というのはそういうものです。ある特定の民族だけのものっていうんじゃありません。その意味でこれはカトリックなもの、行動のもの、普遍的なものです。私たちのこの使徒信条の中には、我は聖霊を信ずという言葉が、来た後に聖なる行動の教会を信ずるという言葉が続きます。教会が聖なるものであること、 そして行動のものであるということ、普遍的なものであるということ、そのことを共に信じて告白するように導かれたいと思います。祈りましょう。主なる神様、敬愛する兄弟たち姉妹たちと共に御前に呼び集められて、あなたの御言葉を与えられましたことを深く感謝いたします。しばらくの間、この群れから離れて旅をしておりましたが、あなたの守りによって無事に返していただき、再びこのような祝福された時を共に過ごすことが許されましたことを、あなたのお恵みと信じて深く感謝いたします。どうか私たち一同の上にあなたの恵みと祝福が豊かにありますように。今日はまた新しくこの礼拝を訪ねられた方々を迎え、また久しぶりで外国から帰られた姉妹をも迎えて、共に恵みに預かることができましたことを感謝いたします。どうかすべての方々の上にあなたの恵みが豊かでありますように。特に病床にある友があります。どうかあなたが毎日そのそばにいて力づけてくださいますように祈ります。ご高齢のためにこの礼拝においでになることができない方々もあります。日々の暮らしをどうぞあなたが守ってくださいますように。そしてあなたへの信頼と望みをいつも新たにしてくださいますようにお願い申し上げます。私たちの国のために祈ります。すべてが混乱していますけれども、どうかこの国を見捨てないでくださいますように。この国が本当にあなたの御心に従って歩んでいく国となって生まれ変わっていくことができますように。またそのために私ども一人一人が力を尽くすことができますようにお願い申し上げます。また世界の平和のために祈ります。未だに争いが絶えず、悲しみの声や嘆きの声が止むことがありません。どうか争いのあるところに平和を、不信のあるところに信頼を、憎しみのあるところに愛を、あなたが呼び起こしてくださり、特に世界の各地に置かれている教会が、またキリスト者の群れが力を尽くして地上に平和をもたらすために祈り、また励むことができるように力を与えてください。私たちのこの群れが近く上原教会との合併を目指して、具体的な歩みに入ろうとしています。街道が立ちつつあります。 すべてのことをあなたが御心に留めてくださって、良い道を私たちの前に開いてくださるようにお願い申し上げます。感謝と祈りを主イエスキリストの御名によって御前に捧げます。アーメン。